18章の1節から読んでいただきましたが、パウロはアテネを去ってコリントにやってきました。この伝道によってコリント教会が誕生しました。彼の心境がここには書かれていないんですけども、このコリント伝道がどのようにスタートしたか、コリントの手紙の第1コリント2章1節から5節これをちょっと見たいんですね。修法のアウトラインが間違って第2コリントと記してますが、第1コリントです。第1コリントの2章1節から さて兄弟たち、私があなた方のところへ行ったとき、私は優れたことは優れた知恵を用いて神の証を述べ伝えることはしませんでした。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方のほかは何も知らないことに決心したからです。あなた方と一緒にいた時の私は弱く恐れおののいていました。そして私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と御力の現れでした。それはあなた方の持つ信仰が人間の知恵に支えられず神の力に支えられるためでした。パウロは自分の知恵で語らなかった、自分の力で伝道したんではないということを言っています。その元になっているのが、3節、あなた方と一緒にいた時の私は弱く恐れおののいていました。コリントへの人たちに宛てて書いたこの手紙、あなた方のと一緒にいた時はって言うんですから、コリントで伝道していた時に、こういう心境であったということです。この力にあふれてね、意気揚々とさあ伝道するぞってならないんですよ。恐れがあったというんです。不安もあった、まあそういう感じでしょう。でこの弱くて、自分は弱くて恐れがあった、まあ、弱さを感じている、恐れも感じている、こう不安だ、自信がない、このことこそですね大切なスタートだった。いや、スタートだけじゃない。生涯を通じて、このことは大切なことだということを、まず確認したいんですね。今日読んでいただいた、使徒の働きの18章には、その、心境、どんな気持ちだったかは書かれていませんけども、でも、これは大切なことだと思います。パウロ自身が言っているように、私は弱かった、恐れをののいていた、このことがなければ自分の力で突き進んだでしょう。そしてこの不安を覚えながら神様により頼んで、神様の助け、神様助けて、自分の力では到底これは、やり遂げることはできませんという、この謙遜さがなくてはならない、大切なものだということです。もちろん不安ということ、ことだけを見ればこれは健康に良くないことです。不安に取りつかれると私たちの免疫力が落ちていろんな病気になります。それでも不安は大切なもんだということです、ね、矛盾しているようですが、健康に悪いと言いながら、でも神様がこういう感情を私たち人間にこう与えたんでしょ。そういうものが備わっているわけですよ。不安を感じるっていう心が。それは必要だから与えられているんです。その不安の中にあって、それでも神様と助けを求め、神様に支えられて、この自分を保っているという、このバランスがとても大切だということです。この神様に信頼せずに、ただ不安で、どんどん落ち込んでいってしまえば、これはもうどうしようもありません。でも、不安があるからこそ神様により頼む、神様助けてと、神様にこう励まされながら の不安な心があるんだけども、大丈夫、大丈夫と、イエス様に言ってもらって、この自分の心が、これを落ち込まないように、こうね、保っているわけ。バランスをとって。これがなければ私たちは高慢になって、うん、要するに上へどんどん行って舞い上がってしまうわけです。でもそうじゃない。不安があるけども、神様が下からずっと支えていってくださっている。まあ、ダビデも詩篇の中で夜寝ている時もね、まあ、不安がある、恐れがある。でも神様がこの寝床で、この横になっている私を支えていってくださる、下からって言ってる。あの感覚ですよ。その支えられながら、なんとかこう、今日も一日、あなたの助けで一日過ごせましたというこの感覚。これこそが信仰者にとってなくてはならない大切なものです。この感覚をなくしてしまったら、私たちは、信仰なしで生きている。神様いらない、イエス様いらない。自分の力で生きているということになってしまいます。それはもはや信仰生活ではありません。ですから、まず大切なこと、一番目は、不安。不安大切。でも、不安だけではどうしようもない。不安があって、だからこそ神様に助けられて、そして、自分が保たれているという、このことですね。そして二番目のことをいきます。そういうパウロをですね、神様はいろんな面で助けるわけです。この不安な自分の力弱い、どうしよう、ね、まあ、ただ十字架語るしかないというパウロですが、まず最初に出てくるのは2節3節、ローマから逃れてきたという、それもですね、神様がこの世界情勢を支配しておられると言ってもいいでしょう。まあ今も、今日も、世界情勢、目まぐるしくいろんなね、ことが起きて、物価が上がってどうしようかってね、原油も入ってこないって、そういう時に私たちね、そういう時代に生きてます。で、3節。2節から見ますか。18章2節、ここでアクラというポント生まれのユダヤ人とあるでしょ、これはまあユダヤ教徒だったわけですね、および妻プリスキラ、この2人がクラウディオ帝がすべてのユダヤ人をローマから退去する、もう出ていけって、ね、ユダヤ人はローマから出ていけと命令したから、このイタリアからですね、こちらへ移ってきた、旅してきたということが書かれています。このクラウディオ帝がですね、お前ら出て行けというこういう政策を打ち出した。厄介な話ですよね。こんなことはなかった方がいい。ね、平穏無事な生活を送りたいんだけども、こういうことがあったので、この二人は、この夫妻は、夫婦は、ここにやってきた、コリントにイタリアからここにやってきたというわけです。なんと彼らは、3節でありますが、自分も同業者であったのでってありますので、天幕作りをしている人であった。で、それで信仰も持っていた、クリスチャンにもなっていた。まあそれが、どこでそのクリスチャンになったかということは書かれていないので分かりませんけども、ローマから追い出されて旅している間なのか、いや逆にそれより前なのか、あるいは誰かクリスチャンが、旅していってこのローマでその人に出会って信仰を持ったのか、まあそういう可能性はないわけではないんですが、とにかくこのパウロに会う前にすでに、イエス・キリストを信じる信仰を持っていた。そして、職業もたまたま天幕作りということで同じであって、彼らにお世話になって、そしてですね、一緒に仕事をしながらいろんなこの手助けを得て伝道ができたというわけです。ですから2番目のことは、神様はちゃんと助けてくれる人も用意してくれたということですね。そのもう そのきっかけになったのは、クラウディオ帝が全てのユダヤ人ローマにおるべきじゃない、お前たちは出ていけというようなことを言ったために、そんな政策を取ったために移ってきたというわけです。世の中何があるか分かりません。悪いこと、一面それだけを見れば悪いことでしょ。悪いことと見えることの中にもやっぱり神様はいろんなことを動かしておられる。でパウロを助けるためにこの二人をここによこして出会わせる。そしてその人的な、ね、人の力の助けも得ることができました。これが2番目のこと。そしてその次ですが、3番目のことですが、5節ですね。そしてとあります。ちょっと、事態をまた展開しますよ。そしてシラスとテモテがマケドニアから下ってきたね。2人もやってきてくれて心強い。でもここで見たいのは、パウロは御言葉を教えることに専念し、イエスがキリストであることをユダヤ人たちにはっきりと宣言したとあります。シラスとテモテがやってきて、なんで教えることに専念できたか。それは献金をですね、預かって持ってきたからですね。マケドニアの諸教会からの献金を、預かって集めてですね、持ってきてくれた、その金銭的な助けによって、パウロは、天幕作りをしながら伝道するということも、それも尊いことです。働きながらね。でも今度は、専念できたわけですね。金銭的な心配しなくても済むようになったということです。五節にあるマケドニアから下ってきたということはそういうことであります。そして9節から10節、今度は神様が直接パウロに働きかける、語りかける、直接現れる、幻によってですね。9節がこうあります。あるよ、主は幻によってパウロに、恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけない、私があなたと共にいるのだ、誰もあなたを襲って危害を加えるものはない、この町には私の民がたくさんいるからと言われた。そんなふうに励まされて、パウロは1年半ここに腰を据えて御言葉を教え続けたと11節に記されています。第一コリントの2章の、冒頭にあったように、あなた方の間に、あなた方のところにいた時には私は弱くて恐れていた、こう不安の中にあった、とても自信満々じゃない、自分の力でよし伝道してやろうって感じじゃなくて、神様の力を、助けをいただかなければ語ることもできない、そういうものでしたとパウロが語っている。この大切なこと、不安や恐れがあるっていう大切なこと、しかし神様に励まされて支えられて、神様になんとかね、そのままだと崩れてしまう、もう倒れてしまいそうな自分を神様が支えてくださっているっていう、この大切なこと、これがここの、幻で神様が語ってくださる。もう直に神様は、この不安の中にあるパウロを勇気づけている箇所でありますよね。でその内容がっていうのは、恐れないでとありますから、恐れているパウロに向かって、恐れるな、恐れなくていいんだよ、語り続けよ、私がいるんだからっていうんです。そんなふうに実説に続きますよね。私があなたと共にいるのだから。私たちはしばしばそれをふっと忘れて、あ、そうでした、あなたがいてくださいました、 それも一緒にすぐここにおってくださったんです。それを忘れると私たちはね、もう本当に途端に、倒れてしまう。私があなたと共にいるのだ、誰もあなたを襲って危害を加えないよ、私が共にいて守っておるからというわけでしょう。一つ目のことは、インマヌエルの神、共にいてくださる神様、私たちを励ましてくださる神様、言葉だけで、おい、心配するなじゃない、一緒にいてくださって実際に守ってくださるっていうね、口だけじゃない、実行を伴って私たちを支えてくださる方です。ですから主の励ましは実際現実を伴って私たちを強めてくださる。そしてもう一つのことは、この町には私の民がたくさんいるんだからっておっしゃるんです。パウロが語ってどれだけの人が信じたか、それはまあコリントの教会が できたわけですから、実際それが実っていくわけですけども、その大盛況でしたって、大勢の人がね、大伝道、あれで大衆伝道ってね、野球場に大勢の何万人の人を集めて語ったらみんなが信じてって、そういう感じではないですけども、神様はこの町には私の民がたくさんいるんだからとおっしゃる。これはどういうことか、私たちの目にはまだ見えていないけども、でもたくさん私を信じる人がおるんだよって神様の目から見るとはっきり見えるわけですよ。でそれを私たちはただ信じるだけです、ね、え、本当にたくさんいるっておっしゃるけども、そのたくさんってどれぐらいって、私たちは、本当にたくさんなの、こんな信じた人こんな少なくて、これが一体なんでたくさんって、でも神様おっしゃる、たくさんおるんだって、それは未来の約束です。神様は今のそこだけを見てるんじゃない、神様が見ておられるのは時間を超えた、私たちがその歴史の時間ね、あの教科書に年表ってあるでしょ、ずっと、まあ、日本ならね、弥生時代とかなんとかってずっと戦国時代とか、はいね、明治大正昭和令和、平成抜かしました、そのずらっと時代が並んでいるものを私たちは順番にしか経験していくことはできません。でも年表は一度に見れますよね、眺めることができる。神様は全ての時代を一度に見ることが、もう見ておられる方、時代を超えておられる方、一日が千年のようで千年は一日のようだとおっしゃる神様で、旧約聖書を見ると、キリストが来られるとこうなる、世界は裁くよ、いやいや人々は救われて平和に過ごすことができるよとか、いろんな予言が書いてありますよね。でもそれは長い時間が経っている、歴史を全部一度に見ている神様の見方、ね、近くも遠くも一緒にパチッとこう写真に撮ったようなね、一つの枠の中に入っている、そういう予言の仕方ですから、旧約聖書を読んだ時に私たちは親と分からなくなる。で、実際にその一つ一つが成就していた、予言が成就してきた、ああイエス様は来られて本当だ、多くの人が罪を認めて悔い改めて、ね、十字架によってその救いに預かっていく、なあそうなってる。でももう一つありますよね、もう一回イエス様は来られる、世界を裁くために、そういうことが時間の前後関係なしに一度にこうパッと予言されているのが旧約聖書の書き方ですよね。この旧約聖書の書き方というより、まあ ヘブライ人、ユダヤ人的なものの見方で、神様のものの見方ってのはそう、パウロに向かって、この町には私の民がたくさんいるんですよ、ほらいるでしょうって言っても、まあ、パウロの肉眼では見えないけども、神様の目には見えている。その神様のお約束を信じる時に希望があるんです。私たちに確かな希望です。神様はデタラメを見てるんじゃなくて、本当に、うん、その時間を超えて、ほらこんなにもたくさんの人が信じて救われたでしょうっていうものが神様の目には見えてるんです。あなたも私の言葉を信じてそれを見なさいというか、信仰の目で神様のビジョンはそんなふうにですね、時間を超えたものです、はい、この町にも私の民がたくさんいる、まあ、もちろんこれはコリントの町をここでは指しているわけですから、これを勝手に、自分とこの町って持ってくるのはそれは文脈から言って違うんですけども、でも神様は私たちはですね、救われる人こんなに少ない、でも神様の目には次から次へイエス様を信じる人がほらほらって起こされていくでしょう、それが見えている、時間を超えて見えている、それを私たちが信じるときに、ああそうなんだ、星の数のようにそれはたくさんなんだ、だから恐れなくていい、恐れずに語り続けろと神様は励ましておられます、共におられるインマヌエルの神様、インマヌエルの主、共にいて守ってください。そして確かな約束、うん、パウロが見た幻で主がこう語ってくださってるっていうのも、これはこれも神様のお言葉でしょう、御言葉、確かな御言葉のお約束、この二つの励ましがこの最後の部分ね、九章、あごめんなさい、九節と十節に書かれています、ですからパウロは恐れがあったんですけども、この弱さを覚えつつも1年半ここに腰を据えて神の言葉をこう教え続けることができたということですね。全てが神様からの、力でした。パウロの力じゃない、パウロは強い人だったから、優秀な伝道者だったからこういうことをしました、まあそう、それは多分否定できないでしょうけど、いやそういうことよりも弱さを覚えるパウロであっても神様はこんなふうに支えて、ずっとね支えて働きができるようにしてくださったというところを見るべきでしょうね。私たちはまた神様に支えられて、自分が成長したから、信仰が強くなったから大丈夫、そうじゃない、全然大丈夫じゃない、いつも私たちは弱い、不安がある、でもというだからこそ神様により頼みつつ助けられてそれを切り抜けていく、そういうものであるしね、生涯私たちはそういう存在であります。不安がなくなったらいいんじゃないんですよ、不安は必要、でもその不安はイエス様によって支えていただかなければそう意味がない、台無しになってしまう、最も悪い害毒になってしまう。不安プラス神様の支え、お祈りします。天の父なる神様、パウロはコリントの人たちに自分は弱くて恐れをののいていたと手紙に記しております。私たちもまた しばしば不安を覚えるものですか。いや、不安を覚えなければならない弱いものであります。でも常にあなたにより頼んで、あなたに助けていただいて歩めますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。私たちの救い主、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが、回収一同と共に、今から常しえまで豊かにあるように。アーメン。